Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。いきなりですが、今日は郷土資料館です。郷土資料館では毎月月替わりで一品新しい資料といいますか、文化財が展示されます。それをアラカルトっていうんですけど、まあ一品料理ということですね。この郷土資料館に何万点とあるいろんな品物、文化財の中から一つだけを選ん でこれを今月は見てもらいましょう。これにはこんな話ありますよという展示がされています。今月のアラカルト一品は何だろうな、ワクワクしながらやってきました。郷土資料館展示室の一番取っかかりのところに小さな、ショーケースが、ガラスケースがありまして、その中に置いてあるのが今月のアラカルトです。このアラカルトの選定なり、あるいは、調査なり、説明なりをされるのが学芸のお仕事をされています、西尾さんですね。こんにちは。
こんにちは。
またやってきました。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。はい、これ楽しみでやってくるんですけど、毎月変わりますんでね、はい、今月なんやろなというのは楽しみですね。今まで量りが多かったんですよ。
そうですね、マスであるとか、
マスは米を量る、はい、それから重さを量る、はい、天秤ちぎみたいなやつを、はい、先月見せてもらいましたけど、はい、今月はガラッと変わってますな。
そうです。
これはどういう意図でしょうか。
そうですね、今回の展示はですね、はい、裏とか表とか、こう一つの道具を片方から見るのではなくて、いろんなこう見方で一つの道具、資料をですね、はい、見てほしいなというところで、はい、ちょっとひねってみました。
はい、ちょっと昔に使われた道具をいろいろ持ち出して、はいはい、でそれがどんなふうに使われてたかということを考えさせようという趣向やと思います。はい、今月これ下駄ですね。
そうです。
下駄という言葉が、はい、そろそろなくなるやないかなと思うほどあまり日常使わないものになってきましたが、はい、もちろんこれは靴の代わりに昔は履いてたもの、
はい、そうですね。だから未だに下駄箱で、
あ、下駄箱、
もちろんどのうちにも大体下駄箱があるんですけども、はいはい、
まさに靴箱とあんまり言いませんの。
まだまだ下駄箱ですね。
下駄箱ですね、はい、下駄箱に開けたら靴ばかり履いてるという。
本当に前田さんのうちでも下駄というか、こういう和装用の履物っていうのはもう数が何まりないと思うんですけど、
大体少なくなってきてますね。
若い人のうちにはまずないと思います。
まあ女性は着物を着ますので草履が用意されてる、まあこれは大体どこのうちでもあるかな。
まあ1足2足は、ね、観光総裁のためのものもありますので、
はい、そういうことで草履ぐらいはまあありますから、まあ、草履箱とも言わんし、やっぱり下駄箱の中ですね。はい、そこに入っているのが下駄でして、はい、でこれはもちろん履くためのもの、はい、歩くためのものなんで、はい、まあ、ここに飾ってあるものは綺麗ですね、これ。
はい、今回は下駄にですね、はい、漆ですね、漆で、はい、赤いところと緑のところが塗り分けをしてありまして、は
い、です。中に黄色の線まで入ってある、
はい、でうん、まあ、黄色というか金といいますか、うん、形もですね、真四角ではなくって、はい、前の方がこう角丸になって、隅丸になっていまして、後ろの方がちょっとホームベースみたいな感じで、カクカク、
そうですね、まっすぐの線じゃなくて、はい、少し角度がついた角ものになっている、
は
い、
でちょっとおしゃれな感じ、
おしゃれですね。
はい、で、花尾もですね、本体、これ 下駄の場合は台って言うんですけど、足を乗せるところ、
はいはい、
足を乗せるところを台と読みますけども、はい、その台の色、塗り分けてる赤と緑の色に塗り分けてるのに合わせてですね、この花尾も、いわゆる昔でしたらベッチンって言ってた、
ベッチンっていう生地、
はいはい、ビロードですね、の薄い生地で、やはり赤と緑のストライプになっている
ものが、これ台の色に合わせてあるわけです。きっちりしてますな、
はい、なかなか粋な組み合わせになってると思います。
これは花花尾だけを作る職人さんいてるでしょ、
はいはい、
で下駄の台作る職人さんは別にいてはるでしょ、は
い、いてはると思います、
ね、これなんで同じものがちゃんと出てくるんでしょうね。
きちんとね、きっとね、プロデュース人があったの、デザインした人があったんやと思うんですね。
ああ、そうか、
はいはい、
山絵描いて、はい、色も塗っ て,
こ れ, って, って
これやってやと、
はい、
そしたら花尾を作る人はそれに従って花尾を作る、
はい、
台は台で塗る人が、
はい、
デザインがあるわけ。
デザインがあったと思いますね。
と一緒ですね、
はい、
そういう綺麗な、非常におしゃれな下駄がここに出てます、はいはい、ちょっと刃が高いかなと思うんですけど、これすごい、はい、高さがありますね、
はい、そうですね、これ刃の高さがですね5センチを超えていまして、7センチほどありますね、今でいうところ の, ヒールの高さなんですけど、
うん、これちょっと背高見せよう思って作らはったんやろうか
これね、実用的な意味があるんです。
あ、そうですか、
はい、で下駄には高いの低いのいろいろあるんですけれども、はい、特にこの差し歯といって、今回展示してます下駄はですね、うん、台と刃のところが別材になっていて、細組溝を組んであって、そこに
溝が切ってある、
はいはい、薄い板状の刃をで差し込んでしたんです。ですから減ってきます、いわゆるちびてきますとですね、刃を差し替えることでまた履きますので、なかなか実用的なんですね。
これどこにも釘も何も見えないですけど、
はいはい、
この長い高い刃がこの薄い台にぴったりくっついて、
はい、
上から足を乗せ体重を乗せてもこけない折れないというくらい、
はいはい、
ピタッと作ってあるでしょ、はい、糊でつけてあるわけでもない、
ではなくて
掘り込んだ溝に通してある
っていう、はい、そうなんです。
でビクともしない、
はい、補足組ですから、まっすぐな溝ではなくて、うん、台形の奥が、はい、広くて引っかかって抜け落ちない、
横から突っ込まんと入れないというやつ
です。
ね、なるほどね、
はい、やっぱり一番地面に着地して力かかりますから、うん、ここはですね、ケヤキとかの硬、うん、い木ですね、
硬い木で、
はい、足に当たるところはやはり霧とか、はい、足当たりとか肌触りのいい木が選ばれるんですけども、差し歯の場合は上の台と刃の材料が違ってて、うん、用途に合わせて違ってるっていうのはちゃんと組み合わせてあります。
そんなことしてあるんですか、
はいはい、
足に当たるとこは柔らかい板 で,、はい、でしっかり立てないかんところは硬い木でということにちゃんとしてあるわけですね、はいはい、
でそうやってしてあって、この高さっていうのがやっぱり意味がありまして、
はい、
で下駄がですね、いわゆる一般庶民、私たちのような一般庶民が履き出したのが、うんうん、江戸時代よりの初めよりちょっと前ぐらい、
江戸時代より前ですか、
はい、大体今から500年か600年ぐらい前なんですね。で、その頃だんだんですね、言われているのは着物の長さが、うん、長くなってきまして、
それまでより長なってきた、
はい、長なってきたみたいですね。
初めは着物もあんまり長くなかった、は
い、もうくるぶしより上とか、
はあ、
はい、で長い着物を着る人は上流階級ですから、
貴族とか、
はい、託して、はい、託し上げて着ますので、
なるほど、なるほど、
でそんなに一生懸命歩く必要ありませんから。
そうですね、
はい、庶民の着物がそういうのよりこう少しくるぶしより下ぐらいまで少し長くなり始めると、草履とかそれまで履いてたわらじとかだと、うん、裾を引きずりますんで、うん、でちょっと高さが必要になって、でそこで、実はその時代まではですね、一般庶民ではなくてお坊さんであるとか神主さんであるとか、うん、はい、そういう、こうちょっと特殊なお仕事の人たちが、はい、下駄っていうのを履いてるんですね。それがだんだんこう生活のこう様子、
はい、
足元だけでなくて着物も含めて様子が変わってきて、
はい、
一般庶民にも下駄が広まっていきました。 で、いわゆる土の今のアスファルトとか違ってですね、土の地面ですから、あの水もたまりますし、
はいはい、
舗装されてませんから、
はいはいはい、
そしたらあのそういう草履だと羽は上がる、まあ、羽は一緒か下駄も上がるか、はい、だからその水たまりぬかるみを避けるのに、ね、その下駄で避けた方が着物が汚れずに済むという、
は
あ
は
あ、その必要があって、まあ、下駄になってきたというのが広まってきたっていうのが、まあ、今の説ですね。
そうですか、
はい、
それまでは、
はい、
じゃ あのその庶民は何履いてたんでしょうね、
はい、あの稲わらとかで作りましたのいわゆる草履、
草履ですか、
はい、あのまあ、私ら関西弁でいうところのつっかけにな
る、つっかけ、はいはい
はい、草履、まあ、羽尾がついてますのでね、はい、あの草履ですね、
でだからこれはわらで編んだようなもの
もです、そうです、はいはい、で仕事の時は足首もくくれるあのわらじになってきますから、
そうかそうか、
はい、
長い距離歩いたりするときはわらじになって、
は
い、
なってきますね、
まあ近所でちょこちょこ歩き回るときは草履を履いてる、
はい
はい、まあ作り方似たようなもんですけど、
そうですそうです、
素材はそんなに立派な高価なもんじゃないですよね、はい、
1日で履き潰すぐらい
のものですから、そうですよね、
あのやっぱりちょっと下駄になりますと、うん、こう何日もずっと履きますから、うん、元でっていうかもう職人さんが作る、まあ、あのわらじ草履っていうのは、夜鍋仕事で作りますからどの家でも作れたんですけど、
はいはい
はい、やっぱり下駄ともなってくるとこうちょっとこういう手先とか道具とかがいりますから、うん、まあ、職人さんの世界だったんですね、でそれを、まあ、いくらかで買ってという形になりますので、はい、あのこうお金要するに、使う商品経済も発達してくる時でないと出てこなかった、
そりゃそうでしょうね、
はい、江戸時代より少し前ぐらいですね、うん、そしたらあの楽一座が知られるように、うん、織田信長とか、まあ、堺でね、うん、商売人さんが、うん、一を建てたりしていきますから、
はい、
そしたらそういうところで物を買ったり売ったりをし始めますので、
はい、
下駄もやはり買われるようになって、
なるほど、
買うものを日常的に履くようになっているというべきでしょうか、
なるほどね、うん、400年500年前から下駄というのはあったんや、
はい、
まあ僕はもうその頃は草履ばっかりやろなと、まあ男でも女でもみんな草履履いてたんかな、今だって着物着る人全部草履やかな思いますからね、
はいはい、
下駄履いてはったとは思わなんだけど、やっぱりそういう時代からずっと、
はいはい、そうですね、はい、だから単純な流行りではなくて、うん、そうしたあのものを売り買いする、
うん、
まあ、そういう社会的なこともあれば、
うん、
着物の様子が変わってっていう、もういろんなこう下駄を、まあ、取り巻くこうとか履物をとあの取り巻く周りの事情が変わっていくと、その道具っていうのは同じように変わっていきますので、うんうんうん、まあ、下駄が登場して広まっていったんやと思います、
ね、まあ、それまでは草履やったということは、町人って普通の商売をしていらっしゃる方も、あのまあ普通の町の人たちも草履を履いていた、僕はあの草履っていうのはどっちかいうと農業なんかにこうあれかな、関係が深いかなと思って勝手に考えてたんですけど、田んぼに入る時も草履履いてたんかなと、
実はですね、
草履履いたら履いにくいやろからそこから下駄になったかなと思って、
はい、と思われますでしょ、
はいはい、
これがねもう説明するとちょっとややこしいんですけども、あの田んぼって結構ジュブジュブで足が入りますね、
はいはい、
入らへんように、
はい、
これね実は下駄を履いて入るんです、
やっぱりあったんだ、
はい、でもちろんそれはあの普通の道は歩けませんので、あの足の、まあ、形の今の下駄のですね 4,5 倍ぐらいのあるでっかいもの、
大きいもの、
まあ、言ってみたらあの雪の上で断食で、
はい、
あの沈まへんように浸水にするのと同じで、田んぼの泥の中に足が沈まへんように足をこの板状のものに要するに風呂ごとの上に足をくくりつけて入るっていうタゲタっていうものが、
タゲタ
って、はい、これがあの発掘調査で出てきております、
あやっぱり出てきてます、
西宮からも出て
きて、ああそうですか、
あの昨日あのたくさんいろんな遺物が出てきて、しています、高畑の方から
北口のあたりから、
はい、
はい、
あの南側も竹田が出ております、
そうです、やっぱり農業にそういうものを使われてたという、はい、
おそらく、
まあ、僕は想像だけしましたけど割り方当たってたもんですな、は
い
は
い、あのピンポンでございます、
そういうこともあったんや、
はい、
だからそれはまあ一般的に日常人々が使うもんじゃなく、は
い、そういう時のためのものですね、
その時だけのため、
はい、日常歩くのはもう、まあ、あのわらじ草履かあの素足かというところでしょうか、
ね、そういう歴史があったんやという、
はいはい、
これ今まで知らなかったこと初めて分かりましたいつ頃この日本でこれできたもんですか、
は
い、
基本的にはあの古いものはですね、はい、中国で同じようなものが出てます。さすがの紀元前から の, あの歴史がはっきりしておりますので、紀元前からの遺跡であの今の下駄につながる形の遺物っていうのがやっぱり出ておりますし、ま
あ、そういうものが日本に渡ったということもあるでしょうし、はい、日本人自身もやっぱりだんだん生活が変わってくる中で、はいはい、先ほどのお話で着物の丈が長なった、はい、ちょっとタコせんとこれ引きずるがなというようなことで吐き出したり、は
い
は
い、必要があってということですね。
そうですね、うん、ですり減らへんもんがないかななんて考えたんでしょうな、
はい、だと思いますね、うん、
で下駄の形とか種類ですけれど、はいはい、僕なんかの記憶にあるのは、はい、まあ男もんで僕らが履くのは四角い、はい、ちょっと墨だけが丸
なくて、ね、
黒い太い鼻緒がついてて、はいはい、それでカランコロンじゃないけどガタガタと歩く、はいはいはい、で風呂敷包みを抱えて、はい、これが高校生の姿っていうようなことを言うてですね、はい、あの人々はバンカラやとか言って言いましたけど、はいはい、まあそれが得意げに持たれてた履かれてたっていう、はいはい、そういうものですけれど、ね、他にもいろんな種類があるんでしょうね。
あの今の前田さんがおっしゃったのが、まあ、通称ホウバゲタという、
ホウバゲタというんですか、
は
い、
あのこれねホウの木ですね、はい、ホウの木が材料で作られてまして、あの葉が割とあのごつい 分厚い花
分厚い分厚い
で音があのしっかりしますので
3センチぐらいありましたね、
はい、急性 の, あの高校生とか、うん、まあ、いわゆる言われたようなバンカラをこうちょっと気取ってるというか、はい、の人たちがガラガラガラガラガラゴロと、
そうそうそうそう、
はい、歌にも歌われます。下駄の下駄を鳴らしてやつが来てたわけですね。
ありましたな。
はい、でそれ以外にもですね、まあ、男性にもいろいろありますが、女性の場合は、うん、あのこうちょっとこう細身の下駄であったりだとか、まあ、駒下駄とか日和下駄、日和ってのはお天気のことですか、
はい
はい、お天気がいい日に履く下駄という、
あ、そうなんですか、
はい、ことで日和下駄という言われ方、
雨の日とはまた別、
あ、雨の日はあの妻掛けで覚えてらっしゃる、
妻掛けしてます、はいはいはい、
つま先の前にカバー
かけて、
カバーかけて、
ね、ゴムで引っ張ってピッとかけて、はいはいはい、
あれをかけて履くんです。
足の先が濡れんように、
濡れへんように、
うん、
で、あとですね、あの駒下駄っていうのはやっぱりコポコポと言いますか、
はいはいはい、
ちょっとあの下駄の音を馬の蹄の音になぞらえて、うんうん、で馬ですので駒ですね、で駒下駄という言い方
をします。女の子履いてましたな、前がこう斜めになってて、はいはいはい、後ろまでクリッとなってる、はい、あれ
今でも
あ
の七五三の時にちょっとお嬢ちゃんが履かれます。
今でもそういうのは履きます、はい、
あのこっぽりとかね、
こっぽりこっぽり、はいはい、こっぽり、
船底で下がちょっとくり抜いてますので、はい、より音が響く、ポコポコポコポコいう、
なるほどね、
はい、音がしますね、
うん、そういうこっぽりという下駄もありますな、
はい
はい、うん、
はい、で、まあ普通は四角いというのがまあ基本的なんですけど、子どもの分はですね、ちょっと楕円形というか丸いものがあったりもしますし、でおしゃれのものでしたら、履いてる時は分からないんですが、両足脱いで揃えるとあのお盆のようにまん丸になる丸下駄っていうのも、
はあ、丸下駄、
はい、ただ普段履くにはちょいと不便そうな気も、とんがった部分、逆に半円ですからなんか歩きにくそうな気もするんですけど、
まん丸で両足揃えるとまん丸になる、
まん丸で、
ま、真ん中にパーンと割ってあって、右はこう外側がこう丸になってる、はい、左側も外側が丸になってる、はい、そんなもんですか、
はい、
へえ、珍しい下駄やな、これ
、まあ、実用だったのかな、
どうでしょうね、ちょっとおしゃれに遊びに履かれたんかもしれませんね、まあ、こういう遊びの下駄もありますけども、はい、あのそうじゃなく本来そういう目的で使ってたんや、はい、普通の人は使わんけどっていう流れもあったんちゃいますか。
そうなんですね、これあの実はあの下駄を履くのは、はい、あの普通に歩くだけではなくて、あの今も何度も言ってますが、あのやっぱ音がします、
音、音、はいはい、はい、これは独特ですな、
独特の音がするんですよ、はい、この音を重視した下駄っていうのが実はありまして、で、よくご存知でしたあの歌舞伎ですね、
歌舞伎、はい、
はい、であの助六さんの六歩を組むときに花道を片足が行くんですが、あれ下駄履いてあるんですね、大きな下駄を履いてるんです。で花道でカッカッカッとこういう音がしないとですね、
あれカッコつかんですね、
綺麗、はい、じゃないんですね、
タンタンタンタンタンタンと行くんで、はい、かっこええんで、
そうなんです、
あれがゾールでシュッシュッシュッやったら面白くない、
メリハリが、ね、つきませんのでね、
なるほど、
はい、 お祭りの中でもちょうど今3月になりまして、はい、東大寺、奈良の東大寺、はい、お水取り
ですね、はい、ちょうど、
はい、大きな松明あげるんですが、はいはい、一番大きな松明が上がる12日の日の夜中にですね、はいはい、お水を汲みに、まあ、修行してるお坊さんたちが出るんですが、はいはい、その直前にですね悪いものを払うからということで、うん、二月堂の国宝の2月の中でですね、松明に火をつけて2メーターぐらいの、でそれでそれを持ってお坊さん2人がですね、下駄を履いてカカカカカってね、おどんなんか走り回りはるんです。
なる
で2周3周して、で出会うところでカンカンカンカンって言って足踏みをして、でその音を立てて悪いものを払うと。だから下駄のその音が大事っていう、はい、そうしたものもございます。
ああそうですか、追っ払うみたいなもんですな。
そうです、あの音に驚いて悪いものが、
うん、歌舞伎に使われてるし、はい、お水取りにも使われて、はい、考えられてるという下駄もいろいろ役割があって、はい、頑張ってるわけですね、
はい、ところが音を立ててはいけない下駄もあるんです。
あ、そう、逆に、
はいはいはい、歌舞伎と同じよく似た感じで文楽ですね、人形浄瑠璃の時に人形使い の頭を持つ人がちょっと高く人形を刺さるために背が高くされるんですけど、その時に
文楽の人って、はい、あれ下駄履いてるんですか。
実はね、足元下駄履いてらっしゃる。
あ、そうですか。で僕は草履は思ってましたわ。
20センチぐらいもありますでしょうか、大きな下駄を履いてまして。
そうですか。で
音を立てないように下には藁とかそういう下駄用 のパントみたいな、藁で作ったパントみたいなのをつけてあって、で音をわざと立てないようにしてあるんです、ね、
あ、そうですか、
はい。
なるほど、まあ、逆なんですね。
そうなんです。
歌舞伎とは逆にそろりと動くわけですな、はい、そうやけど下駄は履いてはるっていう、はいはい、
下駄がの使い道としてはちょっと違う使い道ですけども、
ね、今の時代でも下駄履いてはるんですな。
下駄履いてらっしゃいます。
まあ、下駄を履くというのはいろんな言葉にも使われてまして、はい、下駄そのものじゃなくて例え話とか、はい、そういうことにもいろいろ使われてるの、はい、僕もいろいろなんかあったでと思って、はい、例えば、はい、今言いましたね、下駄履くと。
そうですね、
下駄履くまでわからんやないかっていうのは勝負の世界、
確実なということですね。
なるほどね、はい。その他にも下駄を預けるいう言い方もありますな。
そうですね、やっぱり履物がないとニッチもサッチもいかなくなりますから下駄を預けるというのはやはりそれをこう、まあ、信頼してというか、まあ、微妙なとこではありますけれども、ね、きちんとそれを決めていくっていうにはやっぱり下駄っていうのは一番最初の、
ですよね、
はい、取っかかりやったんじゃないかなと思います。
最近では地震の時なんかにも問題になりましたけど、はい、下駄履き住宅、
はいはい、下が駐車場になって
危ないで
という
あれも下駄の形から来たもん
で、そうです ね、
はい、なるほど。まあそれほど、まあ、下駄の歯っていうのは強くしてあるわけで、
はい、
思いもよらんとこに倒れたから下駄履き住宅って言うんだろうと思いますけれどそんなこともありますし、はい、他に何か文芸のな世界でも何かあったように思いますが、思い出しませんけど、何があったですが、
いろんな物語の中でも実は登場人物が入ってたりもするんですが、はい、下駄そのものがですね、読み込まれた実は俳句がございまして、はい、言ってみるときっとよくご存知だと思うんですが、雪の朝、はい、二の字の下駄の後。
あ、これ知ってますな。
お聞きになったことあります
ね。ありますね、
はい、
うまいこと言うたもんやなという俳句でした。
うっすらとね、地面に積もった雪、はい、しかも朝の多分あまり人が歩いてない、
はい、
うっすら白いところをですね、うん、こう踏み跡が二の字、二ですね、
確かそうですよ、
はい、がこうツッツッツッとつながってるのを見て、下駄の跡っていうふうに、
日本の母やから二になりますわな、
はいはい、で二の字というふうに読んだ。
それを見た人が二の字やと、
はい、
これどなたが読まれたんですか。
これね、デン・ステジョと言われまして、まあ、本名デン・ステさんなんですけども、
あ、ステさん、
はい、兵庫県出身の方なんです。
あ、そうですか、はい、どちらですか。
江戸時代の初めですね、はいはい、に生まれになって、出身が兵庫県の今丹波市になります貝原。
貝原ね、はい、
城下町ですね、貝原の、はい、町屋で、城下町で庄屋であったり、まあ、お代官さんですねをされていた、デンっていうお家の娘さんとして生まれた方なんです。
そうですか、
はい、
で
この方の江戸時代の女流俳人としてはとても有名な方なんですけれども、わずか6歳の時にこの歌を詠んだと言われています。
二の字二の字は6歳の時に、
はい、
へえ、天才ですね。
もうすっごい色っぽい歌やと思うんです。
本当に、
うん、言葉で情景がふっと浮かんでくるという、
そうそうそうそう、
はい、
で二の字二の字なんてこう重ねて言われる、ね、表現もなかなかのもんですよ、
はいはい、そうですね。今回ちょっとその歌になぞらえましてですね、はい、下駄展示しております下にですね、うん、白いフエルトを引きまして、
あ、本当やわ、
はい、雪の上を踏んでるようなこうちょっと
おしゃれな展示やな、
はい、ちょっとあの遊んでみました。
本当やね、はい、これ雪の上を下駄で歩いてるような感じに見えるわけで、はい、しかもそれ左側の足の下駄はまっすぐ立ってますけれど、はい、右足の方はちょっとこうつま先に力を入れて前かがみ、前に力入れたなというような形にしてある、
はいはい、歩いてる感を出してるんです、
ね、歩いていくとこうなりますもんね、はいはい、ちょっとつま先が下がって、
はい、で先ほどあの上はね2色に塗り分けてるっていうふうにお伝えしました、はい、うん、こう横からちょっと見ていただくとあの下駄の裏側もちゃんとね2色に塗り分けてある、
本当やな、歯の内側は赤で、はい、外側は緑、
まっすぐ立ってたらあの外側の緑しか見えないんですが、
そうですね、
歩くときに傾けますのでそこにチラッと赤が見えるという、
これまた色っぽいですね、はい、こんなことを考えてデザインしはる人がいたんですな、
はい、もうあの ここにこそっていうのがね、うん、なかなか詰まってるんじゃないかなと、
あ、今はもうあんまり街歩いても下駄屋さんっていうのは 見受けませんが、当時まあ昭和ぐらいですかね、一番こうおしゃれに下駄を履かれたのはまあ大正昭和の頃やと思いますが、その頃の下駄屋さんにはいろんなこう鼻緒とか下駄とかが並んでたやろなと思いますけども、
はい、であの母とかから聞きますと、はい、やっぱり雑貨屋さんというか下駄屋履物屋さんの、天井のところからですね、うん、鼻緒がこう何十本とこう束になってぶら下げてあって、で買いに行くとまず台を選ん で、
はい、
でそれに合う鼻緒を、ね、選ん で、
うん、
であのこれ今も言われなくなりましたね、鼻緒を下げてもらう、
下げてもらう、
はい、
あの鼻緒は下げる、
取り付けるんですね、で下げてもらってで足に合わせて、きつさとかをあのちゃんと見ていただもらって、うんうんうん、に合わせて鼻を下げてもらったっていう、
まあ男物の鼻をのは黒か紺か、
はい、
まあグレーぐらいで、まあ
はいはい、
でしょ、
はい、
だからまあその3色のうち好きなもんという、
はい、
女の人はやっぱり着物に合わせたりするんでしょうね、あの着物に合わせてこれ今度鼻をこれに下げてもらおうってなもんで、
はいはいはい、無地のものもあれば他の今回の展示のようにツートンカラーにしてあるものもあれば、ね、
花
柄だったり、うん、あのこう縁取りがしてあったり、
なるほど、
はい、もう、
まあ、それこそおしゃれ、
はい、足元にこれも見え隠れするものですけども、
本当ですね、はい、見え隠れですね、着物の裾からチラッと見えるという、
はい、
まあ、それが良かったんでしょう、
そうですね、
そういう細かいとこに、
はい、
あるいは見えるか見えへんか分からへんとこにこう気を配るというのが日本人のおしゃれだったわけですよね、
はい
はい、すね、なかなかそういうものがだんだんなくなっていくというのは寂しいなと、はい、
だって今ね靴の裏なんて見ませんもん、
見ませんな、
あのそろそろちびてきたかなと思って見るくらいですから、
本当ですね、こうやってここで見せてもらって、はい、あ、靴の下駄の裏やというのが分かりますけど、下駄の裏がね大事なことがあるもん、僕ふっと思い出しました、
なんですか、明
日天気か雨になるか、
そうですそうです、
占ってみようじゃないかってやりました、
はい、これはね、あの下駄の裏には申し訳ないですけど、下駄の裏見るとねがっかりするんですよね
天気じゃないな、はい、明日は雨かいなということになるわけですな、
はい、
そうか、そういうことで、はい、ポーンと自分で下駄掘り上げて、
はい、
着地した時に裏向いてるか表向いてるかで天気を占うというのをようやりましたけど、
はい、
いやいや、あのそれがもしも表向いてたとしても、
はい、
やっぱり裏もあるんやで、はい、ということになるわけで、
はい、
今日はその裏をしっかり見せていただきました、
はい、
こんな展示珍しいなと思
ってちょっと遊んでみました、
さすがにしようと思いました、今日は今月のアラカルト下駄というので郷土資料館にやってまいりました。西尾さんのお話楽しく聞かせていただきました。ぜひ皆さん今にも見られなくなるかもしれませんから、この美しい下駄ぜひご覧になっていただきたいと思います。どうも西尾さんありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。